ここからは宮岡と
重村が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストに平成寺子屋の久田健二さんにお越しいただきました。今日は普段の活動はもちろん今度参加されるサプリ村野大学についてもお聞きしていきたいと思います。久田さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう毎度毎度おなじみです、うん、はい、毎年毎年ちょうどこの頃に最近出てもらえるようになりました。
そう、うん、ありがたいことに、
はい、まあ、初めてちょっと聞かれる方もおられると思いますので、はい、平成寺子屋さんがどんな団体かっていうことをご紹介いただけますか。
はい、はい、まあ、平成寺子屋というのは主に枚方市とそれから片野市で、塾をやっておりまして、はい、もう早いもので今年で18周年、はい、結構な、はい、年月を知らぬ間に経っておりまして、はい、で、まあ、もともと僕自身が他の塾とかでアルバイトをしてたんですけれども、はい、うん、まあ、そこの塾長さんから独立してみないかと言われたのが18年前、はい、でそこから独立して、うん、平成寺子屋というのを立ち上げまして、はい、で、枚方と片野の3校合わせてあるんですけれども。
3校もあるんですか。
はい、向田、神津が片野市ですね。それから枚方が村野、はいはいはい、
増えました。
あそこそのサプリで、はい、1年間お休みだったじゃないですか、はいはいはい、その時に1校増えたんですよ、
はい、向田、神津、もう1校なんておっしゃいました。
村野です、サプリです。
ああ、そうか、
はい、それがサプリなんです。はい、だから枚方1つと片野2つという形で、まあ学校が嫌いな子も含め勉強が、嫌いな子も含め、はい、まあ、いろんな子対象に勉強を教えるという感じでやってますね。
うーん、平成寺子屋さんは不登校の、ね、お子さんに対しても学習支援をされているということでよろしいんですかね。
そうですね、はい、一応普通の塾ではあるんですけれども、はいはいはい、不登校の方も受け入れさせてもらってて、まあ、今もちょっと1名来られてるんですけども、不登校の子ってどうしてもその日によって来れなかったりとかあるんですけど、まあ、来れる日だけでいいよっていう形で、月謝も来れた日だけいただくみたいな感じでやらせてもらってるんですが、はい、
まあ、でもその専門ではないということですね。
そうですね、基本的な普通の学習塾でそういう不登校の方も受け入れしますよって、まあ、要はうちは入会に際して入塾試験とか、はい、してませんので。
ないんですか。
はい、学力問わず、はい、
全ての、
そうです、やる気さえあれば受け入れるというスタイルでやってますので、当然不登校の方も来ていただけると、うんうん
う
ん、はい、
その不登校の方っていうのは、ね、まあ、なんていうんですか、いわゆるこうカウンセリングじゃないんですけど、こう相談事とかそういうのも載ったりするんですかね。
はい、いわゆるうちはカウンセリングの専門家じゃなくて、うんうん、あくまでも学習塾なので、要は学校休んでる間どうしても本当に学校の勉強って遅れていくじゃないですか、うん、その遅れてきた分の、補充のために、うん、勉強だけを教える形、うん、はい、なんか逆に言うとカウンセリングみたいにその来て学校いいよ戻っといれみたいな、そういう働きかけをする役割じゃなく、はい、お休みされてる期間中の現実的なその学習の遅れ、それを取り戻すための、活動ということでご理解いただければと思うんですけどね。
まあ、そういった生徒さんも含めて、はい、今全体的に塾の生徒さんってどれぐらいいらっしゃるのか、増えました。
いやー、どうでしょう。
でも参考もされてる、ね、
今ね、時期的にね、今、うん、ちょうど入れ替わりの時期なので、増えたり減ったりという、
は
い、
増減が、
これからドーンと上がるんじゃないかというところでね。
ちょうど1月でもう受験が。
受験3月で、入試でもう3年生が卒業してっていう、で4月から新しい子を迎えるために今、いろいろ準備をしてるんですけどね。はい、
小学生も中学生もですか。
ね、うち今、はい、一番ちっちゃい子が幼児です。5歳、5歳です。
幼児から、
何を教えるんですか、幼児に。
あいうえおとか、
勉強や。
ひらがな数字。
今の子はほんな小学校上がる前からやっぱりそういう勉強してるんですね。
熱心な方は本当にね。
そうですね、
はい、でそのお母さんの考え方もよるんですけど、英語を習わせたりとか、で外との世界の、なんていうか、早くに慣れてほしいとか、いろんなこう目的があると思うんですけども、はい、 まあ、僕自身もやってて、5歳はいけるなと。まあ実際やってみて3歳はさすがに無理やったなっていうことで、あ、まあもう正直、今のところ年中さんから最大高3まで。
あ、高校生も見てはるんですね。は
い、今ほら幼稚園なんかで、はい、英語っていうのかな、英会話の授業をするような幼稚園も聞いたことあるんですけど、はいはい、そんな要望は今のところはないんですか。
今はその子に関してはもうとりあえず落ち着いて勉強できるように、だからもう保護者によってその求めるところがどこまでかによるんで、
はい、小学校上がるまでに、
上がるまでにひらがなとりあえず全部マスターしときたいな、
上がるまでに、ああそっか、
はい、
あでもそういうね、そう幼稚園選びでもそういうのを基準にね選んでらっしゃるお母さんもいらっしゃいます
ね。そうですよね。
いや今日も私ねテレビちらっと見たんですけどね、うん、はいはい、やっぱ英才教育っていうかね、うん、入る前からとか、体育とか、なんか勉強に限らず運動もすごいバリバリさせる、はいはいはい、なんか塾みたいなのが、うん、あ塾じゃない、うん、幼稚園、
なんかこう体育の塾とかね、うん、家庭教師とかも最近よく聞くの
はね、ありますよ、
いろいろ広がりあるんですね最近
ね
塾も、
はい、じゃあその久田さんのところは授業はいつどこでね行って
ね、さっき3カ所って言ってましたけどね、大体、
う
ん、何曜日にとかね、
そうですね、曜日、一応、まあ、
それぞれ違うのかな、
違います、はい、すいません、ちっちゃい塾なんで、やっぱり、はい、僕が指導してやってるもんですから、はい、同時に他の教室でやることできないんですよ、
そうですね、
だから月曜日が構図で、火曜日が向かい田で、うん、木曜日がサプリとかっていう形で、曜日ごとに分かれてて、はい。なんかまあ、それも、来ておられる生徒さんの希望を今ちょうどアンケートを取ってるとこなんですけど、4月からどこの教室を何曜日にしようとかっていうのまた4月から新たに。
なるほど。生徒の希望によって、やっぱり、
ね、そうですね。
曜日を決めたりしてるんですよ、うんうん、はい。すごい、なんか、アットホームな感じですね。
そうですね。だから、習い事、他の習い事とかと被らないようにというか、両立できるような形で来てもらいたいなっていうのがあって。
すごい、なんか、ね、すごい塾というかですね。すごいファミリー的な塾ですね。
もう本当アットホームにやってるんで、で、その3校が距離がそんな遠くないんですよ。2キロ以内だと思うんで、だから、ある子によっては、その子によっては、例えばサプリの教室と構図の教室と掛け持ちで来てもらったりとか、曜日が合う方に来てもらう。はい。っていうような使い方もしてもらってるし、
はい。久里先生は全教科を教えられるんですか？
無理です。
じゃあ他の先生もいらっしゃる。
もちろん。で、生徒の間では僕は理科大嫌いというのは有名なんですけど。
いや、私もです。
あ、そうですか。
気合いますね。
私も得意じゃないです。
完全に 文系の頭なんで、国語と英語をメインに教えてるんですけどね。なんか数学とか理科の、理系の先生は別に来てもらってという形ですね。
授業料なんかはやっぱ個人的にお伺いした方がいいんですかね。
そうですね。
どうなんですかね。
一応最低ラインを言っとくと最低3000円から来ることはできます。はい。ですからまあうちはもう広く門戸を広げてという形でやりたいので、まあいわゆるそのちょっと金銭的に余裕のない方でも来てもらえるように、
は
い、
ハードルを低くして、
そうですね、最低、週1回30分の授業からなんですけど、それでも3000円で月来れたら結構お安いかなと思うんでね、
絶対全然安いです
よね、1ヶ月もね、はい、行けたら、
はい、小学生でしたらその金額で来ていただくことはできますね、
へー、はい、すごいなんかね、リーズナブルな感じ
な、&フレキシブルな感じの
あ、 ありがとうございます、
はい、じゃあまた後半ちょっと聞いていきたいと思います、はい、重村と宮岡がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしている平成寺子屋の久田健二さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。